グルメの魅力を知ろう、シルパグルメ。
私たちが住む久留米市のさまざまな魅力に迫るシルッパ久留米、地元のことならお任せの久留米市産業坂本豊信さんが、その道のスペシャリストをゲストに迎えて、ここだけのディープなお話をお届けします。まだまだ皆さんの知らない久留米の話がきっとありますよ。この番組は久留米市の提供でお送りします。
シルッパ久留米ナビゲーターの坂本豊信です。今回は久留米の安全安心な街づくりをテーマに、今週と来週2回に分けてお送りします。今日のゲストはこの方です。
久留米市共同推進部安全安心推進課の岡と申します。よろしくお願いいたします。
岡さん、よろしくお願いします。最初のテーマはセーフコミュニティです。セーフコミュニティってそもそもどんな意味があるんですか？
はい、セーフコミュニティの意味には大きく3つポイントがありまして、まず1つ目は、怪我や事故は偶然の結果ではなく予防できるということ。それから2つ目に、久留米市全体ですね、行政だけではなくって市民や学校、医療機関、警察や消防など久留米市全体で共同で取り組むということ。そして3つ目に、根拠に基づいて取り組むという3つのポイントがあります。それで安全で安心な街づくりを進めていくという意味になります。
ああ、なるほど。ということは、久留米市民、役所も市民の皆さんもその他の機関もみんなが力を合わせて安全で安心な街を作っていこうという、街づくりなわけですよね。
そうですね、はい。
で、具体にはどんなことなんでしょうか？
はい、例えばですね、夕方から夜間歩行中の事故が多いというデータがあります。そういったことから、なるべく明るい服を着たりとか反射材をつけてくださいっていうような促進をしたり、その他には久留米市民の病気以外の死亡原因を見ると、高齢者では溺死や溺水、転倒転落っていうのが上位に来てるんですよね。で、特に冬場のお風呂場での事故が多いっていうことから、ヒートショックの予防を啓発したりとか、転倒では自宅での転倒が一番多いということから、自宅内での危険箇所をチェックしてもらうといった啓発を進めているところです。
なるほどですね、はい。やっぱお年寄りの転んじゃったりするとか、お風呂でちょっとこう溺れちゃったりとか、はい、まあまああるということですよね。はい、子どもさんなんかどんなですか？
子どもさんでは、そうですね、小学校で、児童自らいつどこでどのような怪我を何人したか記録を取って、そこで校内放送をしたりとかボードで掲示したりして予防に努めているところです。
小学校は子どもさんたちも参加して、そういう取り組みをしているということですね。はい、取り組むメリットを教えてください。
はい、まず、こういった取り組みをすることで事故や怪我が減る。それから、地域全体で取り組みますので、地域のつながりが強化されるということが言えるかと思います。で、その他にセーフコミュニティっていうのが国際認証制度なんですよね。で、ですので、国際基準での安全安心の街として久留米市のイメージアップにつながるというふうに考えてます。
なるほど。お墨付きがあるということですね。
そうですね、
はい、分かりました。背景はどんなことだったんでしょう？
はい、まず、久留米市が取り組みを始めたのが平成23年になるんですけども、その頃が、地域意識の希薄化だったり、暴力団の抗争事件があったり、また東日本大震災などがあり、市民の皆さんの不安感が高まってきているっていう状況がありました。そこで、安全安心な日々の生活には、行政だけではなく市民や地域、それから関係機関などが連携して取り組む必要があると考えたっていうのが、久留米市の目指す姿っていうのが、まさにセーフコミュニティの理念や取り組みと合致しているというふうに考えたっていうのが、セーフコミュニティを始めたきっかけになります。
なるほどですね。はい、わかりました。他に、久留米市の取り組みを見渡すと、どんなものがあるか教えてください。
はい、久留米市内で発生している怪我や事故などの状況から、6つの重点取り組み分野を決めて取り組みを進めているところです。
6つの分野で、はい、
まず一つ目に交通安全、それから子どもの安全、高齢者の安全、犯罪暴力の予防、自殺予防、防災、この6つを重点的に取り組んでいるところです。
どれも大事な分野ばかりで、
うん、そうですね、
はい、じゃあ一つか二つか少し中身を教えてください、
はいはい、まず交通安全の方では高齢者の交通事故防止として、まあ、例えば自動車学校とか警察、それから交通安全協会などと共同で実技型の交通安全講習を実施しているところです、
うん、
でその他には自殺予防の方ではゲートキーパーの啓発ですね。ゲートキーパーって皆さんご存知ですかね。
私は知ってますけどリスナーさんはご存知でない方もおられるかもしれないですね。
そうですね、はい、ゲートキーパーっていうのは身近な人の変化に気づいて声をかけて話を聞いて必要な支援につなげ見守ることができる人のことで、命の門番とも言われてるんですよね。でこういった、ゲートキーパーの啓発っていうのを進めておりまして、まあ、悩みを相談できずに自殺に至る傾向があるっていうこともありますので、一人でも多くの人がゲートキーパーになっていただければというふうに考えているところです。
市民の皆さんがゲートキーパーになっていただいて、はい、まあ、ボランティアで頑張っておられると、はい、いうことですよね、
はい、
なんか久留米市は、はい、非常に自殺の率も下がってきて、はい、大変注目されているというふうに伺っています。
そうですね、
はい、他にですね、はい、そういった市民の皆さんが主体になって安全安心な街づくりをなさっておられる活動、どんなものがありますか。
はい、まず各地域で取り組んでおられる取り組みとしては、青パトでパトロールをしたり、犬の散歩をしながらパトロールをしたり、またジョギングをしながらパトロールをしたりですね、パトランっていうんですけども、こういった防犯活動を実施したりとか、また街歩きやワークショップで防災マップを作成して、そのマップに基づいた避難訓練を実施したり、防災訓練を兼ねた防災運動会を実施している校区もあります。
防災運動会って面白いですよね。
そうですね、
避難とか、はい、そういったことをテーマにして運動会をされる、はい、そうですね、ということですよね、
はい
はい、一人一人はどんな取り組みがありますか。
はい、一人一人ができる取り組みとしてはいろいろあるんですけども、まず自転車に乗るときはヘルメットをかぶるとか、夜出歩くときは必ず反射材を身につけることで交通安全につながります。でその他に家の中の転びやすいところですね、例えば、コードがあったりとか、新聞紙を置いて転倒につながる可能性もありますので、そういったところを確認したりとか、日頃からの体操で体力作りすることも転倒予防につながります。皆さんのちょっとした行動が自分自身を、そしてみんなを守って安全安心の街につながりますので、ぜひできるところから始めていただきたいと思っております。
はい、
久留米市が最初に国際認証を取得した平成25年12月21日にちなんで、毎月21日に政府コミュニティ通信を配信しておりますので、ぜひ、ホームページでご覧いただきたいと思います。
はい、ありがとうございました。なかなか私たち一人一人が何をできるかなっていうのが大事かなというふうに感じました。そうですね。今日は政府コミュニティとはというテーマで、久留米市安全安心推進課岡さんに伺いました。来週は暴力追放推進の取り組みについてです。次回もよろしくお願いします。久留米市の安全安心な街づくりの取り組みについては市のホームページも載っていますので、ぜひご覧ください。
久留米の魅力を知ろう、知るっぱ久留米。
今週のしるっぱ久留米いかがでしたか。久留米市の魅力発信サイト久留米シティプロモーションでは、観光やイベント、移住定住情報など魅力満載の久留米の情報を発信しています。しるっぱ久留米の放送内容も掲載しています。久留米の魅力で検索してください。しるっぱ久留米、この時間は久留米市の提供でお送りしました。